日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
田中さん、はい、あの世の中的には夏休みシーズンほぼ終了なんですけれども、夏休み取りましたか？
あ、取りましたよ。私ね、先日東京ディズニーシーに行ってきまして。
あ、いいな、羨ましい。
そうなんですよ。それでね、はい、でもね、大変でしたよ。
あの
平日でね、
はい、
小雨が降ってた日なんですけど、
ほいほい、
人気アトラクションで、ね、なんと200分待ち。
すごい
すごいよね。
200分待った？
いや、待てません
でした。あ、そうなんですか。
でもね、ちょうどね、あの今 BS のニュースプラス10っていう番組に、うんうん、夜ニュース番組で出ていて、はい、たまたまその日がオリエンタルランド の、うん、あの決算の日だったんですね。
はいはい。
で、まあ、それに絡めてちょっとそんなお話したら、うん、まあ、相手 の藤田学さんという
はい、はい、
アナウンサーが、
はい、
そうですか、ディズニーシー行かれてそれでそんなに日に焼けてらっしゃるんですねって言われたんだけど、
うん、
小雨だったんですで、生放送でいや地黒ですとも言えずに
言えないし、
もじもじしたままですすっごい動揺しちゃいました。地黒です。曽根さんはどうされたんですか？
はい、私はですね、すっごく久しぶりに母のふるさとである徳島の方に行ってましてですね、
お、
阿波踊り見てきましたよ。
すごい。
あよっとさあよいよい、あよっとさあよいよい。
あ、ちょっとそんな、それさ、ここで踊ってもらっても困っちゃうんでいやいやいやいや、見事な足さばきですね。驚きましたよ。そんな芸も持ちでらっしゃったとは知りませんでした。
田中さんもぜひ一度徳島へ、皆さんもどうぞ。
じゃあぜひ、あの、今度教えてください。弟子入りします。
男踊りも素敵ですからね。さあ、それでは今回は夏の特別企画用意しています。一つのテーマをじっくり掘り下げていただきます。今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D です。8月のお題は花火、夏休み、値上げですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。こちらです。じゃん、レノパパさん、60代男性の方からです。春彦や何事をなす美なる弓。春彦や何事をなす美なる弓。参院選も予想通りの結果となり、いよいよ三本の矢の実行が問われるステージとなりました。成長戦略の実行ではありますが、まだまだ黒田春彦日銀総裁による4本目5本目の矢を期待していますというお便りいただいたんですけど、この川柳すごいんですよね。
すごいですね。
なんとこれ、あの頭の文字をつなげると、
はい、
花火になるんですよね。
これすごいですね。
すごいですよね。
でもね、曽根さん、これね、もう一つすごいところがあるんですよ、実は。隠れパスワードみたいにして、それぞれの、
はい、
その単語のですね、お尻の文字をつなげると、うんうん、春彦矢の矢 何事をなすのす、うん、美なる弓の弓、休み、夏休み。
すごい。
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 ちょっと暗号みたいなすごさですね。
本当ですね。どうしてこんなのが作れちゃうんでしょう、レノパパさん。
すごいですね。これはなかなか奥が深いですね。
うん、本当レノパパさん素晴らしい作品をどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。8月のお題は花火、夏休み、値上げの3つです。この中からお好きなものを選んで一句ひねってみてください。
はい、毎月番組内で紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。ふるってご参加ください。
8月のお題は来週が最後となります。あなたのご投稿お待ちしています。
ベリタミン E サマースペシャル、
物価をぶっかぎる。さて今回はベリタミン E サマースペシャルということで経済を考える上での基礎をじっくり学んでみようということで、
物価をぶっかぎろうというわけです。
はい、そうです。夏らしい。田中さん、それってぶった切るのダジャレですか？ちょっと厳しいような。
CPI！ これは消費者物価指数 CPI のことですけれども、これお分かりいただければちょっと厳しい。CPI！
CPI！ 素晜らしい。
財津一郎さんですね。これはね、完全にね、なりきってますから。
越中編集長のダジャレ路線、田中さんに引き継がれたということなんでしょうか？まあ、何はともあれ今回は物価についてお話を伺ってまいります。田中編集部長、ここからはビシッと決めてください。
ラジャー、はい、物価の話なんですけどもね、今日は大体、3つのポイント。1つはやっぱりその消費者物価指数っていうね、今注目の指標なんですけれども、なかなかなんていうのかな、新聞とかにはねよくさらっと載っていますけれども、
はい、
まあ、どんな指数なのかなっていうのをね、もう一回ちょっとおさらいしてみたいなというのが一つ、
はい、
それともう一つ、まあ、今足元で物価どうなってるのかなという話、そして3点目で、まあ、今後の焦点などを、まあ、お話ししたいなと思います。
はい、楽しみにしていきましょう。それで日銀の黒田総裁というのは2年で 2% という物価目標を掲げてますよね。
そうですね、うん、今年の1月の22日もう皆さんだいぶ前、実は直近なんですけれどもね、政府と日銀の共同声明というのがあってね、
はい、
日銀がその物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で 2% としますと、これをできるだけ早期に実現するというのをですね、これまあ白川総裁の時代ですね、もう何かちょっとね懐かしい感じしますけれども ね、
ね、
うん、ね、安倍さんの意を組んでですね、こういう共同声明を出して、うん、そして4月の4日に黒田総裁が就任してから初めての金融政策決定会合で、その 2% を引き継ぎながらですね、
はい、
2年の期間ということで、そのできるだけ早期にという表現からですね、一歩踏み込んだわけなんですね。で、物価は日本経済の温度計と言われてます。で、今そのデフレでそのマイナス温度に冷えたその日本経済をシャニムにとにかく温めようじゃないかというのが黒田さんの発言の趣旨だったんですね。で、これが今どういうふうになるのかというのが一つとですね、もう一つその物価を今回テーマに選んだのは、やはり海外からの視点もちょっとね、考えたいなと思うんですけれども、
海外からの視点、
はい、このインフレターゲットって、中央銀行が物価上昇率の目標を示して、必要な政策を行うことなんですけれども、これもともとね1930年代にスウェーデンで短期間導入されたのが世界で初めてと言われてるんですね。で、その後本格導入したのは、1988年ニュージーランドなんですね。結構ねアメリカとか、ね、ヨーロッパとかではなくてですね、こういうところで導入されてる、へーって感じなんですけど、ただねこれいずれにしても、結構世界で幅広くインフレターゲットを取っている中央銀行あるんですけれども、高い物価上昇率、つまりインフレが結構進んじゃってて、それを下げるためにその目標を示して、それに向けた政策を行うっていう、そういう意図で導入されてるケースっていうのがほとんどでしてね、日本のようにその低い物価上昇率をそれを引き上げるために導入する例っていうのは今非常に極めて珍しいんですね。で、今世界中、ヨーロッパも アメリカもそうですけれども、はい、物価上昇率が今世界中で、まあ、鈍化する 2% を切るような数字が、まあ、各国で出ているんですね。まあ、これディスインフレっていう表現なんですけれども、はい、まあ、全体的にその物価上昇率が下がる、つまりその経済の体温がこう下がってきている世界経済の中でですね、そのまあ歴史的にも非常にまあ稀なその政策をまあ日本がやるということでですね、そういう点でもその世界中の中央銀行あるいはまあ政府金融政策当局者からですね、非常にまあ注目を集めているというまあ2つの側面があるんですね。
田中さん、ディスインフレとデフレってどう違うんですか？
ディスインフレはね、そのデフレの一歩手前ですね、うんうん、インフレ率がすごくまあ 1% 台とかね、うん、0% 台という形でそのインフレ率がとても低くなってしまうことをディスインフレ、うん、デフレっていうのはこれマイナスに沈み込んでしまうんです、
はい、
また後ほどお話しいたしますけれども、うん、ずっと長いことをやはりマイナスの物価上昇率に苦しんできたということになりますね、うん、
はい、でそこから脱していかないといけないわけですけれども、
はい、
消費者物価指数というのが、まあ、その指数、
うん、そうですね、
なんですね。 CPI と言われているものですよね。
CPI、
あ、そうだった、いいですね、 CPI でしたね、はい、これは物価の動きを測る物差しなんですよね、は
い、そうですね。で、CPI のまあ概念っていうとですね、これ、まあ、ざっくり言うとどういうことかって皆さんにこうちょっと思い描いてほしいのは、もし曽根さんがね、はい、毎日の生活に必要な商品やサービスをですね、まあ、1年分ね、例えばね、うん、大きな買い物カゴにバサッと入れる1年分必要なもの、
はい、想像しました、
はい、でその買い物カゴを、まあ、全体を買うための費用がですね、年によっていくらからいくらになったかっていうようなね、その変化なんですね。でこれ実はね、はい、指数で表されてまして、基準年が今ね2010年なんですね。つまりどういうことかというと、2010年1年間に先ほどの例で言うと曽根さんが必要なものを全部大きな買い物カゴに全部入れました、
はい、
2010年にそれは100万円で買いました、
はい、
で今年2013年、同じものを同じ量だけもう一回その大きな買い物カゴを全部買いました、
はい、
それが今度105万円になってました。
あ、5万円アップしてる
ということは、
はい、
ね、2010年を100とするとですね、うん、2013年105万円の時にはですね、指数は105ということになって物価は 5% 上がった、うん、
あ、
そんなような、
はい、
イメージなんですね、はい、大きな買い物カゴっていうふうに、ん、想像してもらえるとですね、うん、いいかなと思うんですね、
はい、
でこれ総務省が作ってるんですけど、結構実は歴史の古い指標でしてね、なんとね、戦争が終わった翌年の46年から作成されてるんですね。
そうですか、
うん、まあ、当時の激しいインフレをね、そのやはりきちんと物差しとして何か測るものが必要だということで、戦争の終わった翌年から作られている指標なんですね。
スピーディーな対応ですね。
ね、で原則としてですね、毎月26日を含む週の金曜日午前8時30分というから、もし8月で見るとですね、30日の発表と、今月は30日に発表されるということになります。
はい。でも全ての商品の値段を調べるってことは無理ですよね。
そうですよね。その大きな買い物カゴといっても、うん、全部入れるわけにはいかないですよね。全て調べるわけにはいかないので、うん、じゃあどうやってその買い物カゴ、日本人の一番標準的な買い物カゴってどうやって調べてるのかっていうとですね、
はい、
これね、総務省が実施している家計調査、聞いたことありますよね、
はい、聞いたことあります。
これね、無作為に全国から約9000世帯を選んで、うん、毎月ね、家計簿をね、記入してもらうんです、その世帯。
大変だ、
大変ですよね。でその家計簿の、まあ、調査結果をもとにですね、支出額の大きな品目を選ぶということで、うんうん、まあ、それによって日本人のですね、標準的な買い物カゴ、曽根さんの買い物カゴと僕の買い物カゴは多分必要なもの違いますよね、ね、曽根さんひげ剃りいらないですよね。だからそういう、まあ、9000世帯の、まあ、全体のこう中からですね、支出の多いものを上から今で言うと全部で588品目選んでるんですね、
はい、
でこれちなみにですね、支出といってもですね、これやっぱり消費支出ですから、例えばね、預貯金とかは入らないんですよ。これ貯 貯蓄っていうのは将来に蓄えるもので、貯蓄された段階ではこれあくまで消費支出ですから、
はい、
消費にはまだ回ってないだろうということなので、私今月3万円貯蓄しましたと言ってもこれは含まれない。だから588品目の中に貯金という項目はないんですね、
はい、
でもう一つね、特徴的なのは土地や住宅購入の支出も含まれないんですね。でただしここちょっと複雑なんですけど、持ち家に住んでいる世帯っていうのは、持ち家の住宅から得られるサービスに相当する価値を見積もる、これをね住宅費用とみなす。ということで持ち家の住宅をね、今自分で住んでいる家を借家とみなしてですね、
はい、
もしこれを、よその方に貸したらどれぐらい家賃が入ってくるかなという、それをその支出に見立ててですね、
はい、
この588品目の中に入れてるんですね。もしだから今曽根さんが住んでらっしゃる例えばマンションが人に貸したら10万円ぐらい今家賃取れるなっていう場合には、うん、それは毎月10万円を逆にその支出してるっていう、そういう形になる、
まあ、
その前にたくさんお金出して買ってるわけですから、その時に例えば3000万円のマンションを買ってドーンって3000万円支出で乗せるんじゃなくて、うん、毎月毎月その家賃が10万円入ってくるというふうに試算がされたならば、毎月毎月10万円ずつ支出してるっていう、そんなカウントの仕方になるんですね、
はい、じゃあその588品目の価格っていうのはどうやって調べるんですか？
これもですね、うん、結構人海戦術なんですね、
はい、
これね全国167市町村にある代表的な小売店約2万7000店で、調査員が一つ一つ調べ
る、そんな風にしてるんですね。
すごいですよね、うん、でこのまあ全国の消費者が最も多く購入しているとみられる商品をまあ基本銘柄として調査すると、
はい、
こういうことで一時的な特売品とかは除外してるらしいんですけれどもね、うん、これ例えばチョコレートっていう項目があるんですよ、でチョコレートっていうのはじゃあいろんな商品あるじゃないですか。でもこの消費者物価指数に対象にしているチョコレートっていうのは板チョコ 58g、はい、で対象商品は明治ミルクチョコレートまたはロッテガーナミルクチョコレートというふうに決まってるんですね。なんと
機械、
ね、
はい、
これちょっと話脱線しますけどね、チョコレートをね一番食べているこの先ほどの家計調査からあれで都市の市民ってどこだか知ってます？
都市、
ね、つまりその要はみんな家計簿書いてもらってるから、
はい、
どこの都市の人がどういうものが好きかっていうのもよくわかるんです
けどね。あ、寒い方の地域かな、甘いもの食べたい。
あ、でもいい
ですよ、分かんないけれど、うん、北海道、あ、違う、
なんとね1位がね金沢なんだそうなんですよ。
あ、
でなんとね、しかもね金沢の世帯っていうのは、はい、全国でアイスクリームも一番食べてるらしいんですけどなんで金沢の人は甘党なんだろうっていうのは僕すごく不思議なんですけど、
本当です ね、
ね、不思議不思議、なんかまあ、話ごめんなさいね、脱線しちゃいましたけども、で例えばね、まあ、かようにですねいろいろこう銘柄が決まっておりまして、例えばね、ミネラルウォーターだと銘柄はサントリー天然水、あるいは森の水だよりコカ・コーラ、ね、またはアサヒのおいしい水ということで、継続してその同じ銘柄の値段をまあこう調べていくと、毎月毎月ですね、そういう仕組みになっているらしいですね。ただね、パソコンとカメラに限っては、
はい、
これやっぱり値下がりがすごく激しいということもあるのか知りませんけどもね、
はい、
全国の主要な家電量販店のPOS情報、販売時点情報管理、この情報をそのパソコンとカメラに限っては、まあ、利用しているということらしいですね、
うん、価格はまあどうやって調べるかというその調査方法、今聞きましたけど、うん、では実際の計算方法っていうのはどうなってるんですか？
そうですよね。で588品目のうち、うん、ただね確かに支出額ってそれぞれ品目によっては違うじゃないですか、
はい、
ね、米とチョコレートを毎月同金額買う人っていうのは、うんうん、まあ多分おそらくよっぽどのチョコ好き金沢の市民の方でもですねさすがにいらっしゃらないと思うんですけれども、はい、したがってですね、その家計の消費支出全体に占めるそれぞれの支出額の割合、うんうん、まあ、ウェイトを加味する、
はい、
まあ、統計用語でいうよく加重平均という言葉を聞くと思うんですけどね、
はい、
うん、この方法を取ってるんですね、でね、消費支出額全体を1万として表す仕組みになってるんです。つまり588品目全部足すと1万になるウェイト付け、はい、例えば食パンは23、牛乳は41、 電気代317、携帯電話通信料215といった形で、こういう588品目それぞれにウエイトがあって全部足すと1万になるような仕組みになってるんですね、
はい、588品目イコール1万ってことですね。
そういうことなんです、はい、で、加重平均の話をですね、はい、多少ブレイクダウンして話をすると、ラーメン好き好き小池さん急に言われても分かんないよね。ご存知ありませんか、ソネさん。あのね、いつもこうあのアフロヘアみたいな顔してる、あの頭してる人なんですけど、いつもラーメン食べてるんだけど、家でラーメン食べてると、うん、キューちゃんとかが、はい、ババババって家の中に来て、でラーメンがバーンってやられちゃったりとかして。
ああ、え、キューちゃんってアニメのキューちゃん、
アニメのキュー太郎、 あれじゃないですよ、あのハイキングウォーキングのキューちゃんじゃないです話がどんどん変な方向いてる。
記憶になかったです。
あ、そうですか。あの、そうなんです。
ごめんなさい、話それました。
いえいえ、何でしたっけ、失礼しました、でそのまあ、ラーメン好き好き小池さんのために特別にですね、はい、即席麺、はい、ラーメンですから、うん、かまぼことほうれん草の3品目で指数を作るという、まあ、例えがあるとするとね、即席麺が例えばそれぞれ全部100円でしたと。で、即席麺が100円から80円、かまぼこが100円から120円、でまあ、ほうれん草ちょっと乗せる、ほうれん草100円から115円になりましたと、はい、値段が変わりました。でこれ単純平均するともともと100円だったものがですね、はい、まあ麺が80円になって、かまぼこ120円、ほうれん草115ですから、これ足して3で割るとですね、はい、105になりますね、はい、ね、だからもともと100円だったものが全体平均とすると105円になる、うん、ということは、まあ、一見するとこれ単純平均だとですね、値上がりしたように見えますよね。
100から105にな
りますよね。したがって物価上昇であると、はい、ね、一見言えるわけなんですけども、これただですね、加重平均にするとこれちょっと違った姿が見えてくる、で例えばこの即席麺の、まあ、ウエイト、加重平均する際のね、ウエイトを6として、かまぼこ3、ほうれん草1、つまり、まあ、即席麺の方が、まあ、ほうれん草よりもたくさん買うということですね、
はい、
6、3、1というふうにするとですね、これ、まあ、加重平均どうしましょう、丁寧に言うとですね、即席麺は80円になったわけですから、はい、80×ウエイト6ですね、でかまぼこは100円が120円になったわけですから 120×3、
はい、
でほうれん草は115円になったわけですから ×1、これ全部足しまして、はい、加重平均6と3と1を足したこの10で割るとですね、95.5 になるんですね。
あれ、値下がりしてます。
そうなんです。したがって単純平均でやると値上がり、
ね、はい、
100が105になる、ところが加重平均にすると100が 95.5 で実は値下がりであると。でその消費者物価指数というのは実はこの加重平均を使っているという、そういう仕組みになってるんですね、
はい、
でまあ、今あの申し上げたところから分かる通りですね、ウエイトの高い品目の価格変動というのが指数全体に大きな影響を及ぼす。
そういうことになりますよ ね、
即席麺が100から80になってるっていうのがやっぱ効いてるわけなんですね、
はい、
で先ほどのその1万全部足すと1万だという話しましたけれども、588品目をまあ全部ざっくりですね、10大品目、まあ、日はあの費やすですね、はい、まあ、10の項目に対別するとですね、全体ウエイト1万のうち一番高いのがやっぱり食料なんですね。食料のウエイトは2525で、次いで住居、先ほどのあの持ち家、はい、のねお話もありましたし、またあるいはその賃貸に住んでらっしゃる方はそれは賃貸という費用がありますので、項目がありますので、でこの住居にかかるところが2122、
はい、
で交通通信が1421、教養娯楽が1145、
はい、
光熱水道704と、まあ、このあたりがですね、いわゆるそのウエイトが高い品目なんですね。したがってこのあたりのその項目が値上がりをすると指数の押し上げ効果が大きくなるということになるわけですね、まあ、逆にこのあたりが値下がりすると指数がどんどん下がっていくという、はい、そんなイメージになるわけなんですね。
まあ、これ今聞いたところは生活に必要なものが多いと思うんですけれども、
そうです、いわゆるだからそれだけ支出が多いってことなんですね、ですね、だからおそらく曽根さんの大きな買い物カゴの中にもやっぱりたくさん入ってるっていうことなんだ、
なるほど、はい、ウエイトを占めていると。 ただ品目やウエットってずっと同じなわけではないんですよね。
そうですよね。でこれね、買い物カゴに入れる品目やウエットっていうのは、
はい、
西暦の末尾が0と5の5年ごとに改定することになってるんですね。
はい、
まあ、今だと2010年平成22年に見直したということで、先ほど冒頭基準年というお話をしましたけれども、
はい、
これもやはり5年ごとにですね、今は2010年の指数を100として、表す。で今度、それが経っていくとですね、今度は2015年を100にしてというような形で、これも5年ごとに変わっていく仕組みになっているんです。
はい、
で2010年平成22年にその買い物カゴの中をね、見直したということなんですけれども、これね見ると結構ですね、廃止品目と新たに加わった品目を見ると、なかなか味わい深くてですね、廃止品目見るとですね、まずね丸干しイワシ、まあ確かにあんま買わないかもしれない。草履、
あ確かに買わないかもしれない。
さらにねアルバムとか写真フィルム、
これちょっと分かんないの？
これね多分いや今や焼いてね、みんな
それはそうだ、
ね、スマホの中とか、
そうですね、
パソコンの中に取っておくじゃないですか、
はいはい、
だからねこの辺の支出が減ってるんですね。あとは書き留めとかね、ちょっと面白いところではテレビの修理代、これ橋本デスクの家のテレビは壊れてしまいましたけれども、多分テレビの修理代が覗かれたってことは、おそらくテレビのすごく性能が良くなって、あんまり故障しなくなったっていうことなんだと思うんですね。
安いから買い替えやすい、
まあそれのあるかもしれない、少しもう修理するぐらいだったら安くなったから買い替えようかっていう、多分そういう動機もあるのかもしれないですけれども、逆にね新たに加わった品目を見ると、これまたやっぱ時代を感じさせるんですけれども、はい、大人用の紙おむつ、
あ高齢者の方増えてきてる、
そうなんですね、これもともと乳幼児用のはもともと品目として入ってたんですけれども、新たに大人用の紙おむつ、それから例えばね園芸用の肥料とかペットの美容院代、
あ増えてそう、
ね、この辺はやっぱりそのなんていうのかな、その趣味
に、はい、
やっぱりこう私も園芸やるんでね、
そうみたいですね、
そうなんですよ、それでねだからこの辺やはりその人生を楽しむっていうイメージがね、やっぱりたくさんの人が持つとこういう品目が増えてくる、あるいはね音楽のダウンロード料なんていうのもね、新しく入ってきて、これもやっぱり新しい生活スタイルを反映した、項目になるんですよね。でこれね、5年ごとにということでさっきお話ししましたけど、過去の廃止品目見てもね、これもなかなか面白くてですね、例えばね昭和50年1975年にクジラの肉、あとね1980年に白黒テレビね、85年甘納豆、1990年平成2年にはですねレコードや万年筆、確かにこの頃からレコードはもう聞かなくなりましたね。
そうですね、
で95年に婦人白旅、これなかなか渋いですよね。で2000年にはですね2層式の電気洗濯機やカセットテープ、で2005年にはねビデオテープやビデオテープレコーダー、ビデオね、昔は僕らはビデオでしたけど ね本当にだんだんね、こうなんていうのかな、日本の産業史というか生活史をある意味こう凝縮したようなね、そんな流れになってるんですね。
そうですね、時代とともに変えてきているということですね。でその消費者物価指数足元なんですけれども、確か何年ぶりだかにプラスに転じてきてるんでしたか。
そうですよね。でね消費者物価指数って実は何種類か あるんですけれども、覚えておいていただきたいのは3つの種類、はい、で1つは総合指数といって588品目全部対象にしたやつですね、で2つ目がコア指数っていうんですけれども、これよく生鮮食品除くってよく書いてあると思うんですけど、生鮮食品って何かなってちょっと分かりにくいと思うんですが、これは実は生鮮の魚介、それから生鮮の野菜、それから生鮮の果物、この3つを除いた指数なんですね。でこのやはり魚介野菜果物っていうのは結構値段がちょっと熱くなったり雨が降らなかったりとかで値段がすごく大きく変わる、ブレるのがあるのでね、これはちょっと外してみようというのがコア指数で、3つ目がコアコア指数、ちょっと可愛いですね、コアコア指数、お酒を除く食料とエネルギーを除く指数なんですね。だからさらにそのさっきのコア指数よりもですね除くものがこう大きくなってくる。でこれはやっぱりそのエネルギーとか、先ほど生鮮食品というお話しましたけれども、それ以外にもやっぱり、食料って結構値段が動きやすい部分もあるので、値段の動きやすいものを コア指数っていうのはちょっと取る感じで、コアコア指数はこっそり取る感じ、
はい、
っていう、まあ感じかな。まあ大体この3つの種類をですね頭の中に入れておくと、まあ、いろんなニュースでよく出てくるワードだと思うのでね。で一番そのよく言われているのがですね2番のコア指数っていうね、これ日銀の展望リポートなんかでも、まあ、コア指数を取り上げて話が展開されていたりしてですね、ここまでの歴史的にも比較的そのコア指数でその物価の温度を測るというようなことがなされてきたんですけれども、はい、まあ、先月7月の26日に発表された、まあ、これ前月分が発表されるわけなんですけれども、6月のコア指数、これ2010年が100ですよね、という先ほどお話しましたけれども、はい、2013年6月のコア指数というのは実は 100.0 でちょうど一緒、で前年同月つまり、2012年、去年の6月に比べるとですね 0.4% の上昇ということで、はい、先ほど曽根さんがおっしゃられたように、はい、1年2ヶ月ぶりについに物価がプラスに転じてきたと。
1年前に比べるとということ、
ね、そうですね、ですから6月の物価ですから、はい、前年同月だから去年の6月に比べて、はい、ちょっぴり上がってきたよという、うん、そういう話になりますね、
はい、
でこれを、まあ、品目を細かく見ていきますと、テレビ、まあ、よくねそのデフレの犯人なんてよく言われてますけれども、テレビ、まあ、5.5% 値下がりしてるんですけれども、これ実はですね5月のその前の月のですね値下がりどれぐらいだったかなって見ると 9.6%、 だからまあ値下がりはしているんですけれども、だいぶ値下がり幅が少なくなってきた、はい、というのが一つある、うんうん、ただ最も大きな要因というのはですねやっぱり円安による輸入価格の上昇だったんですね。で電気代これ 9.8% も上がっていて、ガソリンはですね 6.4% も上がっていると。
いや生活
大変ですよね。
じゃあ7月分は先ほど言ったように8月30日に発表されるということでしたね。そうですね、
間もなく発表ということなんですけれども、まあ、どうなりそうかというのをですね、
はい、
7月のコア指数のまあいろんなエコノミストの方が予想してらっしゃるんですけれども、今のところ中心値がですね前年同月比 0.3% の上昇ということで、まあ、依然として、まあ、0.4 から 0.3、まあ、多少ちょっとあれなんですがプラスは維持される、うん、まあ、つまり物価は上がり続けるということなんですね、はい、でいろんなまあ最近のニュースを見るとですね、やはりねその川上っていうのはつまり物の流れの上流からですね、まあ、続々と値上げの圧力が高まっているなというニュースがね、日本経済新聞なんかでもよく出てるんですけれども、例えばね、
はい、
鋼板、鉄の鋼の板ですね、はい、でこれね7月下旬に新日鉄住金とトヨタ自動車がですね、これ半年ごとに実は鋼板価格っていうのは交渉して決めてるんですけれども、はい、2年ぶりにですね鋼板価格の引き上げで合意しましたと。2013年度上期、まあ4月から9月ですね、これは12年度下期、そのまあ前の半期に比べて1トンあたり1万円約 10% の値上げということが決まったと。でこれは何でかというと円安で鉄鉱石や石炭などの原料価格が上がっているんで、どうぞまあちょっとねトヨタさんちょっと値上げしてよと、というので新日鉄積金側が、まあ提示したのがまあまとまった。
円安でトヨタの方は恩恵をかなり受けてますからね。
そうなんですね、うん、でねこれねチャンピオン交渉って言ってね、いわゆるよくいろんな取引の現場であるんですけれども、新日鉄住金とトヨタ、まあ、一番大きな企業同士で、まあ、最初に交渉をすることによってですね、まあ、それを目安にして他のメーカー、うん、あるいは他の電気であるとか造船であるとかね、他の業界も、まあ、それが一つのベンチマークになって、あ、なるほど、まあ、トヨタはじゃあ 10% 値上げを飲んだんだなということで、じゃあ、まあ我々もまあそれに近いような形でという形で、まあチャンピオン交渉の結果っていうのはいろんなところにね幅広く影響を及ぼすんですね、はい、でまあ鋼板っていうのは川上に位置する商品ですから、これがまあだんだんこう製品にまあなっていく中でもですね、当然まあどっかの形でどんどんこう値上げというのは転嫁されていきますから、
はい、
我々がまあ手にする段階でですね、まあ、それなりに値段がやはりオンされている可能性が高いと、
はい、
で例えばもう一つその輸入小麦、はい、これはですね、まあ、4月と10月にこれ国が輸入してですね、 国内の製粉会社に売り渡す小麦の価格っていうのを決めてるんですけれども、4月に平均 9.7% 値上げしてですね、これもやはり円安、あるいは小麦価格の上昇が原因ということで、先月7月からですね、山崎製パン、食パンと菓子パンの出荷価格を 2% から 6% 引き上げた、あるいは日本製粉など製粉会社もね、7月からやはり家庭用小麦粉の出荷価格を引き上げているということなんですね。でさらにはその先ほど6月の指数でも 6.4% 値上がりしたといったそのガソリンなんですけど、でこれかなりその後もどんどん上がってきてまして、8月の上旬にはレギュラーガソリンの店頭価格が4年10ヶ月ぶりに1リッター160円を超えてきていると、ということも、もろもろあってですね、8月30日に発表のものもですね、続きプラスになるだろうと、言われてるんですね、でただねこの物価の上昇、インフレと言いますけれども3種類のパターンがあると思うんですね、でね一つはね、雇用や所得が増えないままねエネルギーや食品価格が上昇していくっていう、悪いインフレ、これ結局所得賃金とか、お給料増えないまま今言ったようにガソリンとかですね、小麦粉であるとかね、後半製品みたいなものがどんどん値上がりしていってしまうと結局実質的な購買力っていうのは我々下がっていってしまうわけですよね。ですからこれはねやはり悪い物価上昇、でもう一つはその良いインフレっていうのがあるとですね、でこれはその需要が増えることによって物の値段が上がっていく、雇用やお給料が上がる、そうするとあれも欲しいなこれも欲しいなって思うようになって物の需要が増えるとそれを売っている小売店あるいは作っている生産者の方もたくさん売れるんだったらちょっと値段上げても良さそうだなというので、物の値段が上がる、でそうすると生産も増えて、さらに生産が増えていくとじゃあ従業員にもうちょっとお給料上げてあげようかなっていうような形で好循環になっていく、良い物価上昇、そうですよね、で日銀が目指しているのはまさにこの良い物価上昇ですね、そしてこれは良い物価上昇悪い物価上昇、もう一つねそのね、いわゆるハイパーインフレみたいなね、第一次大戦後にドイツが見舞われたような何百パーセントとか何千パーセントとかですね、もう全く制御できなくなるようなインフレ物価上昇ですね、これは問題外としてもね、良いインフレ悪いインフレ制御不能なハイパーインフレ、この3つあるうちのなんとなくですね今の流れを見ていると、曽根さんどの今物価上昇になってるなと感じます、
感覚としては一番ですね、
そうですよね、今の段階では私もやはりその悪い物価上昇の域をまだ超えられてないのではないかと、もちろん政策っていうのはもう少し長いスパンで見ないといけないから、その出だしはこうなのかもしれませんけれども、ただおっしゃられたような我々の市民感覚で言うとそうですよね、
でエコノミストの方は2年で 2% という目標に対して厳しい見方を持っている人が多いようですよね。
そうですね、先ほどのようなですね、いわゆる輸入価格が上昇することによってそれが主導する形で、エネルギー電気が上がってきたりしてですね、電気代が上がったりしてで、物価が上がってくるというような循環っていうのだけでですね、2年で 2% っていうのは無理だろうというふうにみんながね、多くの人が思っている。でやっぱりそのためにはその良い物価上昇が必要だというふうに、思っている方が多いということなんですね。で実際にその数字で見てもね、日本経済研究センターの、ESP フォーキャスト調査っていうのがあるんですけれども、これエコノミスト41人ですね、いろんなものを予想してもらってですね、定期的にそれを発表して今世の中をエコノミストがどういうふうに見ているのかっていうのをね、ように知らしめる調査があるんですけれども、今月の8日発表分でですね、15年の1月から3月期の先ほどのコア指数ですね、それの上昇率っていうのは消費税率の引き上げの影響を除いて、これどうなるかわからない、今安倍さんがまだ知事もこうしてますけれどもね、こういうのを除いても平均で 0.72% ぐらいしか上がらないだろうと、で15年度平均で見ても0.97% ということで、これ特別調査を今回かけてるんですが、40人中35人が2年で 2% っていうのは達成できませんよというふうに予想しているんで ですね、
はい、
でこれ歴史的にもちょっとねこれデータ持ってきたんですけれども、
はい、
コア指数の上昇率 2% 台っていうのはねこれ曽根さんちょっとご覧になってください。
はい、お借りします。あら、1992年にようやく 2.2% となってますね。
そうですね、これね92年まで遡らないとね、
はい、
2% 台の上昇率っていうのはないんですね。これまあ見るとねそれこそオイルショックのあった1900、はい、まあ、直後の74年とかは、
はい、あ 22.5
すごいですね。
そんなにあったんですね、
まあ、これはまさにあのオイルショックの
影響
ですね。まあ、こういう時代も昔はあったんですけれども、この10年ぐらいをですね、ちょっとこうざっと読み上げていただくとですね、
そうですね、まず2001年からはもうマイナスが目立っていますかね。あ、2000年からですね。でその他上の方でもやっぱり、1994年とかも 0.8%。
そうなんですね、やっぱり、ね、歴史的に見てもね、なかなかその 2% 台の物価上昇率っていうのは、そんなにあるものではないんですね。あの、まあ、そのあたりもやはりそのきちんと経済の体温を上げていけるのかなっていうふうにみんなが思う一つの、まあ、原因になっているわけなんですね。で今もね、あの先ほどちょっとお話しした通り、はい、そのやはりその輸入物価の上昇だけだとやはり 2% というのはなかなか難しい。やはり良い物価上昇の、はい、このサイクルを作ることがやはり大事になってくるわけですよ。
ポイントというのは、その今はその一部でしか上がっていないという所得、賃金が上がるかどうか。
その通り、ピンポンですね。
で、
あの賃金って、まあ、ざっくりあの言うと基準内賃金と基準外賃金、うん、これはまあ時間外であるとか早朝の手当とかね、深夜手当とかね、こういうものですけども、それと賞与、まあ、ボーナス、
はい、
まあ、この3つに分かれると思うんですけれども、はい、あの経団連がまあ7日今月の7日に発表した大手企業の今年の夏のボーナス妥結額最終集計ですね、
はい、
でこれまあ大手企業132社の平均で809,520円、昨年の夏より 4.99% の増加、2年ぶりのプラスで、伸び率は1991年以来22年ぶりの高さ。
そうですか。
ということで、まず先ほどの3種類言ったうちのボーナスについてはですね、
はい、
まあ、これはあの大手企業 の、 あの数値でありますけれども、うん、まあ、まずまず上向いてきているということですね、
はい、
これやはりまあ企業業績が上向いているということだと思うんですけれども、はい、でもう一つ、総務省の家計調査、世帯主が働いている2人以上の勤労世帯の実収入というのがですね、これ6月にですね、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比 2.0% 増えてるんですけれども、うん、これ中身見るとですね、
はい、
残業代と賞与っていう項目が 6.3% 伸びてるんですね、うん、ということでこれまあ賞与も含まれてるんですけれども、その賃金のうちの賞与が先ほどまあ経団連の調査で伸びてるなっていうのは感じる、
はい、
もう一つこの残業代のところですね、
はい、
これもいわゆる基準外の賃金のところもやはり少しずつ温まってきてるという様子がなんとなくわかるわけですね、
はい、
となると最後の一つはやはり基準内賃金、これまあいわゆるその本丸のところですよね、これがこの後どうなるかっていうのが一番大きな問題だと思うんですけれども、その点で私が一番今注目しているのはですね、多少ちょっと遠いんですけれども、うん、最大の焦点は来年のトヨタ自動車の春闘だと思うんですね、で春闘、まあこれ3月に大体ね、まあ、集中回答日を迎えるものなんですけれども、
はい、
トヨタは今年の3月、まあ、終わった春闘で年間の一時金ボーナスですね、これは満額回答しているということで、
はい、
これがまあ夏のボーナスがまあ増えてるっていう、まあ一つのね裏返しの話なんですけれども、うん、それと春闘の話って曽根さんなんとなくイメージわかります？
わかります、
はい、あの低消維持分 の、 あの賃金カーブなんてわかるかな、うん、はい、トヨタのボーナス満額回答と低消維持分といってですね、うん、定期昇給っていうのはその1年経つと、まあ、お給料上がるものじゃないですか。でそれをまあ足してですね、
はい、
そのボーナス満額回答と年間一時金合わせて組合平均で、うん、まあ、今年の3月の春闘では 5.5% 皆さんの年収が増えますよというような結果になったわけなんですけれども、うん、実はねもう一つ重要なのがね、うん、ベースアップっていう考え方なんですよ。でベースアップっていうのは賃金カーブを上にまあずり上げるっていうかね、はい、同じ今例えば40歳のサラリーマンの方が41歳になれば少しお給料が増えるっていうのが、うん、これが定期昇給分ですね、
はい、
で40歳が今 月間で40万円もらってますと、うんうん、でそれを41万円にしますっていう形で賃金カーブを上にずらすことを、これはベースアップ、最近あの賃金改善なんていう表現も使えますけれども、これをですね、まあ、トヨタがどうするのかと。でこれね、確かね、リーマンショック後ずっと全都連、全国トヨタ労働組合連合会の方がベースアップをもう要求してないんだですね、あのもう会社も厳しいと
分かっているからと、
うん、で、まあ、あのいわゆる一時金とかそっちの方で、まあ、あの定昇を維持するとかね、よく定昇凍結って一時ありましたよね、はい、そういうのも、まあ、だからあの組合側の方もですね、まあ、ベアはもう要求しないというような、まあ、姿勢を続けてきたわけなんですね。で、まあ、トヨタがそれをやると、やはり先ほどのその価格交渉じゃありませんけど、まさにこれチャンピオンですから、みんなやっぱりトヨタの春闘っていうのをみんな見てて、ここがやっぱ一つベンチマークになるわけなんですね、はい、ですから、まあ来年のその春闘でですね、うん、まず一つはやはりそのまずトヨタの労働組合がベースアップを求めてくるのか、はい、そしてトヨタがもしまあそれが来た時にですね、これを認めるのかどうか、これはねすごくね大きなあの焦点になると思うんですね、で今年の春闘でも、まあ安倍首相をはじめね、結構その口先介入じゃないですけど、お給料上げてくださいみたいなことで呼びつけてですね、そうそう、結構相当珍しいことをやってますよね。
異例のことでしたよね。
異例のことでしたよね。で、これね、おそらくね、来年はね、そんなものじゃ多分済まないのではないかとね、思うんですよね。だから本当にトヨタってね、すごい、まあ、業績もすごくいいですし、まあ分かってるよね、トヨタさんというようなね、話がね、と思うんですよ。で、私9月であのトヨタ自動車を担当していたことがね、名古屋でありまして、
2
年ほどトヨタグループの取材班のキャップもやっていたことがあるんですけども、うん、まあ、トヨタ自動車というのはね、そのやはりどこかね、その毎日取材をしてるとね、やっぱね、お国を背負ってる感のある会社なんですね、うん、
はい、
でいつどっかもね、こんなことあったんですけど、当時まだあの奥田さんが会長だった頃に、うん、あの夜回りと称してね、その夜行って、突然ね、奥田さんがね、あの田中君ね、と先月の日本の貿易黒字いくらだか知ってるって聞かれたことがありましてね、でちょっと僕よく覚えてなかったんで、いやちょっとよく覚えてませんねって話をしたら、まあ、いくらいくらだよと、でこれ実はね、トヨタのね輸出額より少ないんだよっていう話をねされたことがあって、やっぱりその我々頑張らないと日本の貿易黒字が持たないんだっていうことはあるときね、あ、こういうことを考えながら、そのトヨタ自動車っていうのは会社を経営してるんだなということがあったんですね。で、あの、あるときにまたこんなことがあって、
はい、
増資の、まあ、噂がありましてね、まあ、実際に多分計画していったと思うんですけれども、
はい、
トヨタが、まあ、ファイナンスをやろうとした直前に実はね、NTT ドコモがまあ大きなファイナンスをして、
はい、
でまあ大きなファイナンスをするとやっぱりその瞬間ってやはり需給が悪化して、マーケットってやっぱりこう下方圧力が強まるんですね。上が
っちゃいますね。
でなんかマーケットの中でなんかどうもトヨタもやるらしいみたいな話をして、うん、マーケット全体がこうすごい難聴になる中で、うん、なんだよトヨタもそうマーケットからお金取るのかよみたいな話で、なんとなくちょっとこうなんていうかトヨタが一瞬こう丸物ぽく言われたタイミングがあったんですよ、
はい、
でどうすんのかなと思って見ていったら、うんうん、トヨタはなんとですね、そこでですね、まあ、当時として史上最大の自社株買いをやったんですね。自社株買いっていうのはつまり逆に需給を引き締める方ですよ、うん、株価を上に上げる方
です、はい、そうですね。
そういうタイミングでね、トヨタってね、そのしかもちまちまやらないものすごい規模でやってくるんですよ、
うん、
これでみんなうわっとびっくりしてね、マーケット全体がまた上がってくる。まああの随分ね、これはもう僕がやっていた頃なんでね、前の話で、うん、もちろんトヨタ自動車ももうその世界競争にさらされている中で、いろんな、あの、ね、そんなことお国のことなんて言ってらんないよっていう部分も、まあ、もちろんあると思うんですけど、ただやはりあの会社の DNA としてそういうものが流れているのは間違いないという中でね、そのアベノミクス の, その最大の焦点である賃金改善、うん、ここのチャンピオン交渉の、ね、一番上に立つトヨタが来年の春闘で一体どんな結論を出すのかっていうのは、これはね、 来年の、まあ、これから半年ぐらいかけてね、多分あのメディアでも大きなニュースになると思いますし、すごく大きな注目点としてリスナーの方も頭の中に置いておいていただくといいなと思いますね。
もう少し時間がかかりそうだけれども、ドドンとトヨタやっていただきたいですね。
本当ですね。
以上ベリタミン E、 今回はサマースペシャル、物価をぶっかぎると題してお届けしました。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あのここでね、はい、曽根さんちょっとあの PR をさせていただきたいんですけれども、今ね日経ベリタス編集のね、本が2冊好評発売中なんです。
はい、
1冊は資産運用大全、
はい、
投資の体感を鍛えようという本ですね、うん、
はい、
こちらの日本経済新聞出版社から出てます、
はい、
もう一つはその FP は見た、
はい、
お金の悩み解決します。でこれあの連載小説、はい、福田富子さんスーパー FP のですね、物語、こちらは日経ビジネス文庫から出てますのでですね、はい、ぜひあのご興味ある方お手に取っていただけるとありがたいなと思います。
はい、ぜひ購入して読んでみてください。でそして今回は田中さん、はい、あのサマースペシャルとしてベリタミン E の中で物価をぶっかぎるとダジャレを田中さん言ってくださいましたけれども、
はい、
来週はあの越中編集長が担当なんですよね、番組、
どうすんでしょう
ね
楽しみですね。
で編集長期待します。それではここでメッセージをくださったリスナーの方のお名前ご紹介いたします。主婦子さん、そしてジェットジェフさん、151976さん、皆さんメッセージありがとうございます。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、 VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット。その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ、投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-83-4946、0120-83-4946からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。